10章5節から主イエスはご自身がお選びになった12人の弟子たちを福音宣教の現場へと使わされるに際して、伝道者のところへ福音を述べ伝える者はどのような心構えを持つべきか、このことについて教え示しておられました。今朝の10章40節以下はその締めくくりの部分であります。ここで主イエスは12人の弟子たちに対して、あなた方を受け入れる人々は豊かな祝福に預かる、このように言われます。10章11節以下で主イエスは伝道の旅をするときには一つの家を訪れ、そこを去るときまでその家にとどまるようにと言われていました。そのところでもこの12人の人々を受け入れるかどうか、迎え入れるかどうかということが問題となっていましたから、この40節以下この締めくくりの部分でもう一度伝道者を受け入れる、迎え入れる、このテーマに帰っていく、こういう形になっていると見ることができます。40節で主イエスは言われます。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。この主の御言葉は何を意味しているのでしょうか。あなた方というのはもちろんこれから使わされようとしている12人の弟子たちであります。主イエスはこの12人の人々を受け入れる人は主イエスご自身を受け入れるのだと、さらには主イエスをこの世にお使わしになった父なる神を受け入れるのだと言われるのです。このことの意味について、一つには以前も確かめましたけれども、この12人は主イエスその方の代理者である。2節に十二使徒という言葉がありますが、この12人の弟子たちは使徒と名付けられました。使徒とは文字通り主イエスの代理人、全権大使であります。ですから彼らを受け入れる人々は主イエスその方を受け入れるのだということになります。このことと関連してもっと根本的なことがあります。12人の弟子たちは何を携えてこの世に使わされていくのでしょうか。福音をであります。福音の言葉をであります。使徒パウロはコリントの信徒への手紙1章18節でこう語ります。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。十字架の言葉は人間に救いをもたらす神の力の言葉である。この十字架の言葉を宣教するために彼らは選ばれ、召され、そして使わされていくわけです。ですから12人の弟子たちを受け入れるということ、これは例えば主イエスのもとから使わされた大切な人たちだから、主イエスのお使いとして来た大切なお客だから歓迎しましょう、丁重におもてなしをしましょうなどということとは次元の異なる事柄であります。彼らは十字架の福音を述べ伝える者たちです。ですから彼らを受け入れるとは十字架の言葉を、救いの福音を受け入れるということです。それはすなわちこの救いの御業を十字架の贖いの死と死からのよみがえりによって人を罪と死の支配から解き放つ、その光の御業、救いの御業を成し遂げられた主イエスそのお方を受け入れることになるのです。さらにはこの救いの御業を計画され、これを成し遂げさせるために御子キリストを世にお使わしになった父なる御神を受け入れることになるということです。 使徒パウロはまたコリントの信徒への手紙2の2章15、16節でこう語ります。私たちはキリストによって神に捧げられる良い香りです。滅びる者には死から死に至らせる香りであり、救われる者には命から命に至らせる香りです。福音の言葉は死の香りを放ち、同時に命の香りを放ちます。福音の言葉が語られるときに、これを聞く人の前には命の道と死の道とが置かれる。そして福音の言葉はこれを聞く者を命の道に招くのです。そのような言葉を語る者として12人は世の人々のところに使わされていくわけです。42節で主は言われます。はっきり言っておく、私の弟子だという理由でこの小さな者の一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。この小さな者の一人、これはもちろん12人の人たちの一人ということです。その小さな者の一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。当時のパレスチナでは水は貴重なものであったようであります。そうであっても水を一杯飲ませるというのは、小さな行為であることに変わりはありません。けれども伝道者たちに対するそうした小さな振る舞いをも神様は御心に留めてくださるわけです。そしてその小さな振る舞いによってその人は必ず報いを受ける。水を一杯振る舞うことは小さなことでありますけれども、それによって与えられる報いは誠に大きいのです。計り知れない報いです。十字架の言葉を語る者に冷たい水一杯を振る舞う、これは彼の語る十字架の言葉を受け入れたということの、このことを具体的な仕方で示す印であります。意思表示であります。つまりこれはキリストを信じ受け入れたという信仰の告白の印です。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。この報いは大きい。この報いとはこの世を超えた報いです。すなわち罪の許しと常しえの命の報いなのです。今朝二つ目のことであります。41節で主イエスは預言者と言っておられ、また正しいもの、義人と言っておられ、そして今見ましたように42節では小さなものと言っておられますが、この預言者、正しいもの、小さなもの、こうした言葉はすべて12人の使徒たちを指しています。つまり十二使徒たち、十字架の福音を述べ伝える者たち、伝道者たちは小さなものなのであります。福音を述べ伝える者たちが小さなものであるということ、これはどういう意味でしょうか。このことを理解するためにコリントの信徒への手紙に4章7節のパウロの言葉を見たいと思います。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、すべての人間は土の器である。これが聖書の人間観です。本来人は誰もが脆い、欠けやすい土の器であります。そして使徒たちもまた土の器に過ぎない。しかしその土の器に宝が盛り込まれている。その宝とは 復活のキリストの命です。この宝を受けることで死に向かっていた人間が命から命に向かうものへと奇跡的に作り変えられていきます。私たちがキリストの十字架の贖いの御業に預かり、罪許され、神との和解の恵みをいただいた、そしてもう一度神の懐に招き入れられた、それはこの朽ちるべき死ぬべき土の器に神の恵みによってキリストの命の宝が盛り込まれ、そして私たちが永遠に生きるものとされたということです。そしてこの人の死を命に変える並外れて偉大な力が、キリストの命の力が人間から出たものではなくて神様の恵みの賜物であるということが明らかにされるために、この宝は土の器に収められているわけです。すなわち土は土に徹することにより金銀の輝きを際立たせる、自ら金や銀に変わるというのではなくて、土の器に徹することで、つまり死を帯びた弱い脆い姿のままで、しかしその弱さが神の力によって支えられ、持ちこたえ生かされている、このことにより一層神の恵みが浮き彫りにされるという仕方で、その私たちの姿を通して神様の命の力が明かしされるのです。土の器が土の器であるままで、神の不朽の朽ちることのない命に生かされるということ、これが福音に生きる、福音に生かされて生きる人間の姿なのです。そしてこの事実は御言葉を語る者たちの修練ということに関わります。伝道者たちの修練、伝道者はキリストの言葉を語ります。彼自身は土の器に過ぎませんけれども、彼はキリストの命、かけがえのない宝を収めています。すべてのキリスト者たちと同じように、彼もまた宝を収めた土の器です。そのことが意味しているのは、伝道者とは器に徹する人間であるということです。そして伝道者の修練とは、自分が何か一角の立派な偉大な人間になるための修練などではなくて、器に徹することのために重ねられる修練であります。宝を収めるために、自分自身は虚しく貧しくなる、文字通り小さなものの一人となるのです。私たちが確かめることのできる一つのことは、土の器であるというところに、小さなものとなって生きるというところに、キリスト者の光栄があるのだということです。私たちの命を生かす力は私たち自身にあるのではなく、神の言葉にあります。神の命であります。ですから私たちは自分の力によって生きるのではなく、キリストの命の言葉に生かされて生きる。土の器が土の器であるままに、キリストの命の力に生かされ、キリストの輝きを映し出す。それがキリスト者の在り方です。その時神様は、小さき私たち、土の器に過ぎない私たちに語りかけてくださるのです。イザヤ書43章4節。私の目にあなたは与えたかい、尊い。そのように土の器となって小さなものとなって生きるところに、キリスト者の光栄があるのだとすれば、すべてのキリスト者たちにそのことが当てはまるのだとすれば、そのところではもはや福音を述べ伝えるもの、いわば職業的な伝道者や牧師たちと信徒たちとの区別と というものは取り払われるでありましょう。誰もがキリストという宝を納めた土の器であるということを喜び、この喜びを分かち合い、そして福音を述べ伝え明かしし、キリストに仕える奉仕の生活に生きるのです。はっきり言っておく、私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。この御言葉について私たちの教派の教会の先輩の牧師がおっしゃっています。使徒に一杯の水を振る舞うとは、使徒の宣教の働きを助ける、これに協力をする、使徒と一つになってこの働きを共に担うということが言われていると理解することができるのではないか。だとすれば、皆が伝道者であり、皆が福音宣教の働きに参与するのです。実章五節以下を学び始めましたときに共に確かめたことをもう一度ここで確かめておきたいと思います。それは五節からここまでのところに語られていることは、いわゆる狭い意味での伝道者、十二人の人たちや、その後のキリストの教会でいうところの牧師や伝道者といった人々だけに語られた御言葉にはとどまらないということです。創立50周年記念の伝道の宣言の一節です。私たちキリスト者はすべて伝道の働きに召されています。キリスト者は皆が伝道者である、御言葉を明かしして生きる働きに召されている、このことを覚えたいと思います。これまで見てまいりましたことと関連して今朝3つ目のことです。今朝の聖書の箇所のキーワードは受け入れるということです。この短い聖書箇所の中にこの受け入れるという言葉が何度も繰り返されています。そのことは何を示しているでしょうか。教会は、また私たちキリスト者の一人一人は受け入れることによって生きるのだということです。英文法などを習うときに受動態という言葉に出会うと思います。受動態、まさに受けるという動作です。教会は生徒の交わり、共同体です。そして教会共同体はいわば受動的共同体、受け身の共同体なのです。つまり教会はまさしく受け入れることによってその命を生かされて生きる群れなのです。では教会は何を受け入れて生きるのか、もう改めて言うのでもないと思います。キリストの代理者である使徒たちによって運ばれてくるものであります。十字架の言葉であります。福音の良き訪れであります。土の器に納められる宝、キリストの命であります。これらはまさに賜物、神様からの贈り物です。これらのものによって私たちは各々の命を生かされています。私たちは、人間はこれらのものを自ら作り出すことも獲得することもできませんでした。つまりこれらのものは私たちの外から来たもの、上から天から来たもの、この世のものではないものです。この世が知らなかったものです。それが贈り物として来た、この世のものではないもの、この世が知らなかったものを教会は、また私たちは受けた。私たちを生まれながらの罪と死の支配から解き放って、常しえの命の喜びをもたらす主イエスの十字架とよみがえりの御業、 これは神様からの贈り物です。救いと命の真理を語り示す十字架の言葉、これは神様からの贈り物です。そして私たちのもとに来たり、私たちのうちに住まわれ、とこしえに私たちのうちにとどまりたもう聖霊、このお方も贈り物として来られた方です。そして私たちは神様のキリストの贈り物を受け入れることによって、キリストを各々のうちに迎え入れることによって誠の命を得た、死から命に移された、この神からの贈り物、賜物を受け入れることによって、私たちは見えなかった目を開かれ、愛することができなかったものであったのに愛の人に作り変えられ、許すことができなかったものであったのに許しと和解の恵みをいただき、また自ら平和を作り出すものに変えられていく、受け入れることにより、迎え入れることによって不可能であったことが可能にされていく、この神の御業を私たちは見る。そこに誠の愛の命の喜びが現実に生み出されていくのを見る。これが教会に身を置いて生きる者たち、受け入れて生きる者たちが身をもって味わう幸いなのです。そのように教会が受動的な受け身の共同体であるという事実から、もう一つのことがおのずから示されてまいります。それは教会は祈りに生きる共同体であるということです。上から来る、天から来る賜物、贈り物、キリストの命の宝を祈り求める共同体であるということです。7章7節8節で主は仰せになっていました。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。求めなさい、これは祈り求めなさいということです。神の賜物を祈り求めなさい。なぜなら神様からの賜物が与えられて、これを受け入れることによって私たちの前に愛と命と平和の道が開かれてくるのだからです。そのことが理解されるのであるならば、教会にとって大切なものは何かということが分かってきます。教会にとって大切なもの、これは受ける力です。神から受ける力を養うということです。力のある教会という言い方がもしされるとすれば、その教会の力とは何か、受け入れる力であります。受け取る力であります。そしてそれはそのまま祈ること、祈りの修練ということの大切さに結びついてきます。なぜなら祈りとは神様からの賜物を求める技であるからです。祈り求めるべき神の賜物とは何かということ、すでに申しましたが確かめておきたいと思います。ルカによる福音書11章はそれは何であるかということをはっきり示しています。それは聖霊です。ルカ11章9節、そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。十一章十三節、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。祈ります。主なる御神様、 あなたは福音を受け入れる者たちを常しえの命に生かしてくださいます。あなたの愛と平和とを祈り求める者たちに聖霊を与えてくださいます。聖霊をどうぞ来たりたもうて、私たちを、私たちの命を生かしてくださいますように。上から来る命の喜びによって私たちを生かし、この喜びを分かち合って生きるものとならせてくださるように、そうしたものとして私たちをまた新しい日々に使わせてくださるように、主の御名によって祈ります。アーメン。